エビフライ、とつぶやいてみた。足元でカジカが鳴いている。腰を下ろしている石の陰にでもいるのだろうが、張りのあるいい声が皮につけたゴム長のふくらはぎを伝って、膝の裏をくすぐってくる。つぶやくにしても声にはならぬように気をつけないと。人声には敏感なカジカを驚かせることになる。エビフライ。発音が難しい。舌がうまく回らない。都会の人には造作もないことかもしれないが、こちらにはどんと馴染みのない言葉だから、うっかりすると舌を噛みそうになる。フライの方はともかくとして、エビが、存外難しい。エビフライ。さっき家を出てくる時も、つい、唐突にそうつぶやいて、姉に、
また、塩ビだ。何して間に運を入れる？塩ビじゃねくて、エビフライ。
と訂正された。自分では、エビと言っているつもりなのだが、人には塩ビと聞こえるらしい。それが何度繰り返しても治らない。けれども、そういう姉にしても、これから釣ろうとしている川魚のことを、いつもジャッコと言っている。文校の先生から、本当はザコというのだと聞いてきて、ジャッコじゃねくて、ザッコ、と教えてやっても、姉はジャッコというのをやめない。もう中学生だから、文校の子供にものを教わるのは面白くないと見えて、うるさそうに、そったらごと、とうの昔から覚えでら。そう言っていながら、今朝も、巻き餌にするエゴマを牛乳の空き瓶に詰めているところへ起きてきて、
じゃこ釣りな、うんだ。父ちゃんの出汁をこさえておかねばな。
と姉は言った。父ちゃんの出汁というのは、父親の好きなキソバの出汁のことで、父親はいつも、干したザコを出汁にした。キソバを食わないことには自分の村へ帰ってきたような気がしない。と言っている。帰るなら、もっと早くに知らせてくれればこんなに慌てずに済むものを。ゆうべ、いきなり速達で、ボンには帰ると言ってくるのだから、面食らってしまう。明日はもうボンの入りで、殺生はいけないから、釣るものは今日のうちに釣っておかなければいけない。釣った魚は、祖母に腹綿を抜いてもらって、いろりの火で串焼きにしてから、陰干しにする。今朝釣って、どうにか送り盆の晩には間に合うくらいだから、夕べは雨でも降って川が濁ったりしたらと、気が気ではなかった。エビフライ。どうもそいつが気にかかる。夕べ、と言っても、まだ日が暮れたばかりの頃だったが、町の郵便局から赤いスクーターがやってきた時は、家中でヒヤリとさせられた。東京から速達だというから、てっきり父親の工事現場で事故でもあったのではないかと思ったのだ。普段、速達などには縁のない暮らしをしているから、急な知らせにはわけもなく不吉なものを感じてしまう。ところが、封筒の中には、伝票のような紙切れが一枚入っていて、その裏に、濃淡の著しいボールペンの文字でこう書いてあった。ボンには帰る。11日の夜行に乗る助。土産は、エビフライ。油とソースを買っておけ。祖母と、姉と、三人で、しばらく顔を見合わせていた。 父親は、正月休みで帰ってきたとき、今年の盆には帰れぬだろうと話していたから、みんなはすっかりその気でいたのだ。もちろん、父親が帰ってくれるのは嬉しかったが、正直言って土産が少し心もとなかった。エビフライというのは、まだ見たことも食ったこともない。姉に、どんなものかと尋ねてみると。
とったらもんて、エビのフライだよな。エンビじゃなくて、エビフライ。
姉は、ニコリともせずにそう言って、あとは黙って自分の鼻の頭でも眺めるような目つきをしていた。エビなら、沼に小エビがたくさんいるし、フライというのも、給食に時たまサバのフライが出るからわかる。けれども、両方一緒にして、エビフライと言われると、急になんだかわからなくなる。あんな小エビを、どうやってフライにするのだろう。天ぷらのかき揚げのように、何匹も一緒に揚げるのだろうか。それとも、小さく切り刻むかすりつぶすかしたのを、手頃な大きさにまとめてコロッケのようにするのだろうか。そう言って祖母に尋ねてみると、祖母は、そうだともそうではないとも言わずに、ただ、うめえもんせ、とだけ言った。それは、父親がわざわざ東京から盆土産に持って帰るくらいだから、とびきりうまいものには違いない。だからこそ、気になって、つい、エビフライ、と、つぶやいてみないではいられないのだ。牛乳瓶のエゴマを一口、ラッパの実の容量で頬張って、それをゆっくりと噛み砕く。これはすこぶるまずいものだが、もうすぐうまいものが食えるのだから、今朝はあまり気にならない。父親の土産のうまさをよく味わうためにも、かえって口の中をなるべくまずくしておく方がいいのだ。噛み砕いたエゴマを唾液と一緒に、前の皮もへ吹き散らす。すると、それを争って食う雑魚の口で、カモはそこだけ夕立に打たれたようにアバタになる。そこへ短い竿をふわりと振って、小さな針を落としてやる。針には、湾曲したところにエゴマに似せた白い粒がつけてあるから、雑魚が間違えて食いついてくる。釣るというよりも、軽く引っ掛けてあげるだけだから、竿を静かに後ろの岸へ回して手元を振ると、雑魚は簡単に砂の上に落ちる。盆前で、あまり暇な釣り人がいなかったせいか、よく肥えた雑魚ばかりで、それがピチピチと砂の斜面を跳ねながら水辺に並べた小石の柵を越えそうになるから、思わず、
バタめぐなじゃ、こりゃ、
と怒鳴りつけると、途端に、足元のカジカがピタリと鳴き止んだ。